エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。さあ、今日は速報ということで、スタンド FM の初のリアルイベント、スタンド FM サンクスフェス2025に行ってきましたので配信をしています。番組の最後には現場で買ってきましたフェスのグッズのプレゼント企画ありますので、どうぞ最後まで聞いてください。さあ、今回の配信では3つの視点についてフェスについて語っていこうと思います。まずは興行自体の客観的な運営、そして今回の興行が成功したのかどうか、そして最後には今後の課題をお伝えしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。
ハッシュタグクリエコ。
まずは最初のトピック、運営についてです。当日私はですね、一般枠と芸人枠の2つのチケットが当選して観覧することができました。それぞれですね、小ホールの方は中村敦彦さんのステージ6時から30分の開演、それから大ホールの方ではスタンド FM のパーソナリティ座談会、こちらがですね19時開場で1時間のステージという形になります。現場に着いたのは3時頃だったんですけども、もう現場にはですねかなりのこうなんでしょうね、それぞれの会の、まあ、待つファンの方が常にどこかしらにいるというような感じでした。場所は北区の赤羽会館といういわゆる公共のそうしたホールなんですけども、昭和な建物ではあるんですけども、中はですね非常に綺麗で、あとは待合室ですとかロビーですとか、あの通路も比較的広く作られている建物でしたので、あのストレスなく多くの方が観覧できたんじゃないかなというふうに思います。現場に着きますと、正面の入り口を入って、もうすぐにですね、大ホールの入り口があって、その間のところにですね、受付と、あとグッズ売り場がありました。そして、グッズ売り場の横にはですね、実際の T シャツ、長 T、缶バッジといった実物をですね、実際にチェックできる、見本の場所があって、そしてその上でスタッフの方から買うというような仕組みになっていました。販売をするスタッフの方は常時5人ぐらいかな、いまして、さらには、会場を案内するスタッフも常時、3、4人の方がこう徘徊をしていて、さらにこうメディア、マスコミ対応という方も別なテーブルでパソコンを目の前にして対応すると、2人いたかな、いう感じでした。ですからもう入った瞬間からもう明らかにプロの運営だなという感じがもうムンムンとしたという形になります。私はですねクリエイターエコノミーニュースということでメディア関係の受付をして、いわゆるあのプレスのようなステッカーをもらって会場を徘徊していました。そこで撮影許可をもらって会場を撮影してきました。まず小ホールの方なんですけども、会館の4階の奥の方の部屋でして、ただですね会場30分前から受付というかこう並ぶような感じで準備が始まるんですけども、ここもですねさすがという感じでしたね。スタッフがエレベーターの出口すぐにいて、そしてこう曲がり角というかポイントのようなところに1人いて、でさらに現場の受付のところに2人いると。そしてチケットに番号が書いてあるんですけども、その整理番号順に何番から何番の人はここに並んでくださいという目印が床に書いてあって、こう混雑しないような形で、あのいわゆる公共の会館なので、混雑しないような形で列がしっかり区切られていました。そう考えると、実はこの4階の小ホールも、実は4階の一番奥なんですよね。つまりこう4階のなんか途中とかにあって、こう行き来をする一般の方を遮るような場所じゃないっていうところも、おそらく配慮していたんじゃないかなという気がして、いやーさすがだなと思いました。当然ですね、壁などには数箇所、矢印などが貼ってあるなどですね、案内も本当に完璧でしたね。そして、時間になりますと、番号順に呼ばれて、そこでチケットをもぎりされると。で、入ってからはですね、自由な場所で、席を座るという形になります。私は中村敦彦さんの回を見ましたが、芸人さんの司会の方と中村敦彦さん、そして青木マッチョさん、という座組で30分間トークを聞いてきました。やはりですね、こう中村敦彦さんのファンが 多いような気はしましたが、会場からも黄色い声援というかですね、多くの盛り上がりの声が上がって、非常に内容の濃い30分でした。で、その会場でもですね、後ろに、音響というか、メカニック的なスタッフが常時2人いて、で、さらに左側の脇に4人、司会者と別にまた4人、芸人さんなんですかね、4人いて、で、入り口の近くに、2人いて、で、1人は遅刻してきた方を、この席どうぞというふうに、アテンドをする、そのような役割で、非常にスムーズに、会場運営がなされていました。投資、チケットの方とそうでない方との振り分けもですね、しっかり案内されていて、もう本当に手慣れた感じでしたね。大ホールの方でも30分前から入場が始まって、もう15分ぐらいしたら、席はほぼ満席に埋まっていました。で、9割方多分9割方ですかね、女性の人がほとんどでしたので、私は結構こう、女性に挟まれながらですね、なんか罰の悪いような雰囲気を感じながら、私いていいのかなというような感じを、雰囲気を感じながら、座らせていただきました。まあ、隣の方もですね、こんなおっちゃんが何しに来てるんだろうというふうに思われたかもしれませんが、一番列は後ろだったんですけども、ど真ん中でしたので、非常に見やすい場所でした。大ホールでしたので、ステージもね、本当に上の方になっていて、スポットもしっかり当たる場所でしたので、本当に一番後ろの席でしたけど、非常に見やすかったですね。今回私、抽選がたまたま、二つは当たったんですけども、それぞれそういう感じでこう、大ホールでも一番後ろで、それから中村敦彦さんのステージでも一番最後に呼ばれたんですよ。私がもぎりをされて入ったすぐ直後にスタッフの方が、はい、最後の方終わりましたっていうふうに、なんか、インカムでスタッフとこう通話をしていたので、いやー、ギリギリ変えてよかったと思いました。そして、ステージは滞りなく盛り上がりながら、終わりましたね。常時、煙さんがですね、ステージの下の方をチラチラ見ながら進行を進めて、台本を見ながら進めていましたので、もうかなりしっかりした構成と AD さんがついていて、進行を時間通りに進めるという形で、もう安定感抜群でしたね。10分おきぐらいに大体、こうなんかトークテーマ、トークセッションが切り替わっていくという流れで、で、一人の方、二組のコンビの方というような形で9名かな ?9 名が登壇して、まあ1時間贅沢に、そのトークを聞けたという会場でした。もう会場終わりましたらですね、アナウンスがあって皆さん帰路に着くという形でスムーズに退出も行われていました。ですので、まあ全般ですね、私が抱いた感想は完成度高いなと。吉本さすがだなと。そしてさらに吉本にスタンド FM をバイアウトした前 CEO の中川さんあっぱれという気持ちでいっぱいでしたね。いやーでもこの値段でこれだけのプロの方に出会えるというイベント満足度非常に高かったですね。
ハッシュタグクリエコ。
では次に収益面を見ていきましょう。今回私は運よく大ホール、小ホールのチケットを入手することができました。ただですね、小ホール一般枠の方の投資券は抽選外れたんですね。そして当日会場に行ってみて、まあ実際ですね、席が満席になっているというのを見たものとしては、やはりチケットはもうほぼほぼ完売したんじゃないかなというふうに感じました。ですので、私はですね、最初、スタンド FM のアプリで最近、その、開催の1週間前に、結構芸人さんとか、登壇者の方の配信で、このイベントを盛り上げるような投稿が連投されたんですよね。もしかしてこれ売れてないのかな?だからそういうことやってるのかな?と思いきや、まあ、杞憂だったようです。もうむしろ売れたからこそ、より盛り上げて、そして、実際当日にライブ配信をする方にどんどん視聴してもらおうというための盛り上げだったんだなということだと思いました。いやー疑ってすいませんでした。それぐらいですね、現場ではしっかり席が埋まっていて、まあまたロビーではですね、特に一般枠のロビーではですね、誰々さん誰々さんというようなリスナー同士で出会いを 喜び合うという声が各所で聞かれました。今回のフェスのテーマであるミーツというところもしっかりと実現されていたなと思わずにはいられませんでした。まあでもよくよく考えるとそうですよね。これ、人気芸人さんが、まあ見れて、この値段、そして一般枠の方に関しては、もうそのステージだけであれば500円ですから、これもとんでもない破格ですし、リーズナブルという設定、いうところも大きいんだと思うんですよね。そして、まあその料金の、裏打ちとなるのが今回選んだ会場です。こちらの会場を調べたところ、祝日かつ法人かつ区民以外であると、大ホールに関しては、前日借りると10万円ちょっとのようなんですよね。小ホールに至っては、3万円ちょっとということですから、まあもともと原価もですね、非常に低価格に抑えていると。ただですね、しっかり各会場には、メカニック、音響の PA さんとかメカニックの方がちゃんとついていて、大ホールに関してはですね、後ろのメカニックのスタッフさんが多分6人ぐらいいたんじゃないですかね。そしてカメラが3台回ってるという完全にプロ仕様の演出をしていました。ですのでそう考えますと本当にもうお得としか言いようのない価格設定で、そりゃ売れるよなということも感じました。では、チケット販売以外のキャッシュポイントも見ていきましょう。今回、当日の様子は、おそらくスタンド FM の公式アカウントで配信されていたように思うんですけども、皆さん聞いてましたでしょうか？確かしてましたよね。で、今、公式アカウントのアーカイブはないんですが、なぜないかというと、こちらですね、会場で発表されたんですけども、アーカイブ、有料販売をするとのことです。ですから、赤羽に行けなかったという方は、ここでアーカイブをですね、購入して、楽しめるということもできることが分かりました。で、おそらく今回のチケットの感じからすると、まあ、ものすごい高額で売るということはきっとないはずです。むしろ、リーズナブルな価格にして手応えを見れる方の方が多分優先されると思いますので、行けなかった人、行きたくても行けなかったという人は期待して待っていいと思います。ですので、大ホールに3台のカメラがあって、なるほどなぁということでした。ですので、トークなどでも、際どいトークは残念ながら口を滑らせるということはなかったんですけども、まあ、とはいえですね、さすがだなぁという感じです。また、大ホールでは、開演前10分前に、映画館で流れる広告のような形で、ファニーの広告が流れていました。全部で3パターンのファニーの広告が流れ、かつ、もう一つ、無限大喜利という別なアプリが、サイトがありまして、それの宣伝もしていまして、まあ、会場に来るぐらいの人にさらにですね、ファニーの良さを伝えることができると。いうことでは、こういうブランディングのツールとしても、しっかり機能していたなというふうに思うわけです。そしてさらにですね、この前日、先週末にスタンド FM で、年末のキャンペーンが発表されましたよね。それがメンバーシップに入った方にポイント付与、そしてさらにそのメンバーシップが増えた人のこうランキングを取って、上位の配信者には、さらに特典があるというような、配信者とリスナー両方に特典があるというキャンペーンが突然発表されたんですよね。ものすごく突然感があったんですが、わかりました。会場で告知を、それね、両方でしてました。小ホールの方でも大ホールの方でも告知をしてました。そうなんですよ。メンバーシップって確かにイベントに来る方のような、まあハマっている人がさらにハマるためのツールですので、そこで、さらに売り上げを上げていくための告知を仕掛けてきたんだなということで、ここでもですね、あっぱれと思わず膝を叩いてしまいました。こういう伏線回収をしてくるんだというところはすごいなと思いました。そしてさらにグッズ販売、こちらもですね、売上おそらくかなり好調だったんじゃないかなと思います。グッズ売り場にはですね、常に何人かの方は購入を迷っているような人がいました。 そして実際、T シャツとかですね、大型のものも売れてる様子がありました。まあ、ものすごく売れてて、私もという感じではなかったですけども、とはいえ、全く無反応というわけではなかったですね。さらに言うと、500円のガチャがありまして、それがですね、結構売れていまして、キーホルダーを持って、こう会場で、こうなんでしょうね。会場に来たよ、みたいな写真を撮る方も結構いまして、いやー、500円で、まあガチャという売り方ってやっぱりね、こうコレクション性を刺激しますから、まあ何回も買いたくなると。そして今回はこう空き時間が必ずあるわけじゃないですか。回と回の間に。ということを踏まえると500円で何回も買ってもらうというような売り方もなるほどなぁと、うなってしまいました。このイベントが終わった後でさえもキャッシュポイントを作り、そしてこのグッズに関しては実はチケットがない方でも買えると言ったように、非常に巧みなキャッシュポイント仕掛けを用意していて、全体的な売り上げという意味ではもうチケットがとにかく安いですから、まあ、ものすごく黒字ということはおそらくないとは思うんですけども、興行としては手応えはまずまずだったんではないでしょうかね。これぜひね、スタイフの中の人のこの評価というかフィードバックも聞いてみたいですね。そして今回リリースされたこのメンバーシップにどれだけ人が増えるかというところが次の評価ポイントになってくると思いますので、メンバーシップ、特にまだ入ったことがないという方は、ぜひこの機会に入ってみてはいかがでしょうか。芸人さんのより深い話や、お気に入りの配信者の、濃い話を聞けること間違いなしですので、ぜひチェックしてみてください。いやー、さすがでした。
ハッシュタグクリエコ。
では最後にイベントですけども資格はないんでしょうか？課題について考えていきましょう。終始にわたって私はうなるところが多くてですね、いやさすがだなと思った次第です。私もコンサートのイベントのアルバイトをしたりとか、まあそれでもですね、もうパーフェクトとしか言いようがない感じでした。本当にスタッフもですね、手慣れた方が、なんか単なるバイト君ではなくて、手慣れた方がちゃんとやや多すぎるぐらいな感じでしっかり配置をされていて、要所要所ではインカムを持った人が配置されるという形で、本当に隙のない完成度の高いイベント。だったことはもう間違いないでしょう。そういう意味では国内音声配信プラットフォームでまず右に出るプラットフォームはないぐらいと思いました。おそらく Spotify や Apple でさえも多分ここまでできるかどうか、まあ電通さんとか頼めばわかんないですけども、ここまでできるかどうかっていうと、難しいんじゃないかなという気がします。この赤羽という場所の選定から含めて、そしてこの伏線の張り込ませ具合も含めて、ここまでの完成度は多分できないんじゃないかなと思いますね。赤羽という土地は、なんかあまり知名度がないかもしれないんですけども、あとはブランド的にね、ちょっとおしゃれなイメージはないかもしれないんですけども、関東の北の方、それから湘南新宿ラインといって横浜神奈川の方、そして東京や、まあ千葉の方からという形で、こう関東のあらゆる場所から来やすい場所なんですよね。路線自体も JR が3、4かな路線が入っているぐらいの場所ですので、アクセスも最高。そして地方から来る人も、東京から京浜東北線で来て、そしてホテルがですね、実は駅前にものすごくたくさんある場所なんですよ、赤羽って。ですので、そういう方にも、しっかり対応できるという、そして今回、ものすごく駅から近くてものすごく安いという場所を抑えられる。で、こういう公共の安い会館って、もう半年前から抽選とかそういうぐらいの競争率なんですよ。でもそれをしっかり抑えられるというのは、もう吉本でないと多分無理じゃないかなと思うんですよね。私もその大学時代コンサートマスターとかやってましたけど、そう、こういう公共の施設って安いんですけど、一方で抑えるのむちゃくちゃ難しいんですよ。大体いい曜日は抽選になりますから、そう、そういう手腕ところまで含めると多分ね、国内音声配信プラットフォームでトレース真似できるところはないかと思いますね。もう今回の完成度を見て、もう間違いなく頭一つ抜けた存在になったなというのは痛感しましたね。ただ、ではそんなスタンド FM のイベント、資格はないんでしょうか。私が個人的に思いましたのは、いわゆるスタイフとしてのイベントのブランディングは、やっぱりどうしてもやや薄か 薄くなってしまったかなという点です。おそらく多くはやはり吉本芸人のファンの方だったと思いますし、あとはホール以外の場所で、例えばリスナー同士がコミュニケーションをするようなちょっとしたスペースも、まあ、用意されているわけではなかったので、本当にこう、興行という形に留まっていたと思います。一方で、プラットフォームのファンを増やすというところまでは、さすがに設計できていなかったかなという気がします。フェスのグッズを作ったりなどは展開されていて、この STF という、そしてこのキャラクターとかですね、そういったものはしっかりブランディングされてはいましたけども、スタイフというプラットフォームのファンを増やすという仕掛けについては、やはり手薄になっていたかなという印象でした。スタイフのこの T シャツ気になるという方は、スタンド FM の公式の X で投稿している芸人さんの回の画像を見ていただければ、ほとんどの芸人さん、サバナさんとか違ったんですけども、ほとんどの芸人さんは公式 T シャツを着ていましたので、それの白と黒色違いが会場で売ってました。というように、イベント自体のブランディングはなされていたんですけども、プラットフォームとしての魅力をもう少し訴求する場面もあってよかったのかなというふうには思います。そうでないとやはり吉本のイベントということにとどまってしまいますので、プラットフォームとしての魅力を高めるというところにはもう一工夫欲しかったかなという気はします。とはいえ、メンバーシップのキャンペーンを仕込んできたあたりはですね、さすがというしかないですね。それからあとは芸人さんが今回はのギャラがどうなってるかわからないんですけども、まあ、やはりですね、こうスタイフ愛を持っているという人が、まあ、喋ってる人の中では、まあ、あんまりいなかったかなというところも、まあ、そのスタイフのプラットフォームの魅力を広めるというところにはやっぱりなってなかったかなという気はします。やはり吉本芸人のファンの方には全然それでいいんでしょうけども、スタイフを広めるという機能をイベントに持たせるとするであれば、まあ、もう少し仕掛けがあってよかったかなという気はします。実際ですね、スタイフのポイント制度を煙さんなどは初めて知りましたとかですね。あとはやはり私のようにこう吉本芸人に詳しくない人が、まあ吉本芸人さんのセッションに参加すると、まあそれほどやっぱり会場のファンの方と同じような温度感ではさすがにこう笑えない、盛り上がれないというところはありましたので、ちょっとしたロビーなどのイベントスペースでリスナー同士のコミュニケーションを図るような何かスタンプラリーですとか何かそういう仕掛けを作ったり、スタイフの歴史のこうボードを貼るとかですね、またはスタンド FM で音声配信体験ブースを設けるですとか、なんかこうプラットフォームのファンを増やすための仕掛けもあると、もう200点満点だったかなという気がします。それでもですね、やっぱり嬉しかったのは、小ホールの方で、登壇をしたステージに、こう、後ろについたてがあるんですけども、よくほら、記者会見とかで、市松模様みたいな、こう、柄のついたてができてるじゃないですか。で、そこに、スタンド FM とファニーと、今回のスタンド FM サンクスフェスの、こう、ロゴ、3つがですね、市松模様になって並べられていたんですね。で、あ、吉本じゃなくてファニーなんだ、というふうに思って、で、ファニーは今回、決算絶好調でしたので、吉本のチケットを購入できるファニーが、まあ、全面的に推してる吉本なんだということを、まあ、吉本のファンの方にはしっかりブランディングしてくれたというところは、非常にありがたかったかなというふうには感じました。だからこそ、ぜひですね、スタンド FM がなぜこういう一般枠の人を推してイベントを開催するのかということを吉本のファンの方に何か伝えるような仕掛け、もしくは一般枠のファンの方が吉本の芸人さんに興味を持ってもらう仕掛けなどがあると、さらに強固なプラットフォームになっていくんじゃないかなというふうには思いました。ただ今回ですね、こうして人を呼べることが分かりましたので、もっともっと加速していくような気はしますし、さらには中村敦彦さんですとか、寸尺カンナさんといった数字を持っている一般枠の人が、これで吉本はしっかり認識できたかと思うんですね。つまり、吉本の文化人枠への登竜門として、スタンド FM を機能させられるんじゃないかと私は妄想しました。そうなんですよね。こう、そういうところが、やはり吉本興業の強さだと思いますし、 吉本としても新たにそういう人が見つかればね、いろんなテレビ局に売り込みをしたりですとかできるわけですから、もしかすると今後、スタンド FM 初の吉本事務所登録ということがあるかもしれないなと今回思いました。ですので、おそらく来年もですね、このイベントを行われるかと思う、そんなですね、完成度の高いイベントに参加できたことを嬉しく思います。またですね、こぼれ話としましては、当日私はですね、スタンド FM の中で恒例しているリスナーの方とも会うことができました。有意義な時間を過ごすことができて、私はですね、そういう意味では本当に 120% 今回のイベントを、堪能できて、この値段でこの満足度を得られたことは非常に嬉しかったなというふうに思います。ですので、今回行けなかった方もぜひですね、次回開催される際には参加を強くお勧めします。また、ぜひ関西でもやってくれ、東海でもやってくれ、九州でもやってくれといったフィードバックをどんどんスタイフにフォーム送信しましょう。設定メニューのお問い合わせからフィードバックできますので、どんどんですね、そういうリクエストを投げて、いい意味でスタイフ運営さんを困らせましょう。いやー本当に良かったです。運営さん、登壇者の皆さん、そして参加されたリスナーの皆さん、お疲れ様でした。ではお待たせしました。今回私がスタンド FM のイベントで買ってきましたグッズのプレゼントコーナーです。今回プレゼントしますのは、スタンド FM サンクスフェス2025公式 T シャツです。色はブラック、サイズは M です。そしてもう一つが缶バッジになります。概要欄にあります Google フォームからお届け先、そして希望のプレゼントを選んでいただいて、締め切りまでにお送りください。当選は発表をもって返させていただきます。皆さんのふるってのご応募お待ちしております。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひ登録フォローよろしくお願いいたします。というわけで、実は私もこっそりメンバーシップを最近始めています。よかったらですね、登録してくださると嬉しいです。一応週に1回の限定配信をすることでなんとか3段つけましたので、頑張って配信していきますのでよろしくお願いします。さあ11月も最後の週になりましたが、皆さん今週も頑張っていきましょう。以上、お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。